やっぴー、アマゾンプロダクツ、遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川ふとしです。
ねえ、もう6月なのに、すっかり暑くなってしまってね。
6月なのにすっかり暑くなってしまってっていうか、6月1回目ですよ、これが。
ああ、そうですね、今月1回目か。
1回目。来週なんか撮るとも思えないんで、多分6月は1回、1回更新ですわ。すいません。
すいません。
その上ですよ、
うん、
昨日の LINE で鮫島さんが明日収録ねとか言われて、
はい、
あいよって言ったらですね、時間になっても全然連絡が来ないんですよ。
そうそうそう、そう
これは寝てんなと思ってモーニングコールしてやったんですよ、
すっかりちょっと疲れた、少し時間まで休もうと思ったら寝ちゃった、
寝てるかオナニーしてるかどっちかだなと思って。
危なかった、本当に。本当どっちかだったから本当どっちかだったんで危なかった
お母さんちょっと待って、お母さん待って
開けない開けない開けないで
ふとしくん来てるよなんつってちょっと待ってっていう ね、はい、そんな46歳になったんですけども、本当に、ね、そうそう困りますよ、自分で言っといて。ブッチはね、本当に ね、
すいません、
はい、ですね。まあそんな感じでね、あ、そうです、まあもう来月はあれですか、予言の月ですからね。
そう、なんか言われてるよね。何なんですかあれ。
あれはなんだっけ、辰木亮さんっていう人の、漫画で、私が見た未来だっけな、っていうので、なんかとんでもないことが起きるっていうのが、2025年7月の5日だか6日だかっていう
やつ。そんな、たかだか漫画家の思いつきで書いたことを本気にしてる人たちがいる
で、他は当たってるっていう話、だから信憑性があるみたいな。
怖い。
お前もちょろいな漫画家が言ったようなことが他は全部当たってんだよ。え、怖いだってなんかニコマ落ちみたいなさ、即落ちやめてくださいよちょっと疑ってくださいよ
えって、ハンバーグをみたいなやつ、できらみたいなやつ
できらスーパー食いしん坊のね、
そうそうそう、
まあまあまあね、これはね、ほらオカルト界隈だからさ、前に、4月か花見の、吉田会長のとこの花見行った時とかね、もうオカルト大好きな人たちが、
そうだったんだ、
7月がどうとかこうとか、
うっそ、めっちゃ盛り上がるじゃんそんなの。ノストラダムス以来じゃない。
まあそうね、
26年ぶりの週末予言の日が来たよって、
だ
26年ぶりの週末予言ってなんだよ
割と俺もさ、まあ今年の7月までだからなみたいな感じで、ちょっとお金遣いが荒いかもしれない、
え、そうなんだ。
そんなこともないかもしれないけど
なんだよ、早く言って、俺もお金遣い荒くなりたかった荒くなりたかったねえ、
そうね、
本当に。
いやだって
その牛乳とか
花見がさ、
で
その話聞いた後で、iPhone 買い替えようと思ってさ。
おお、すごい。
16プロだっけ、
すごいじゃん。
にして一括で払ったからね。
一括で
いや、これは終わるからと思って。
アップルローンなのに、一括で
終わるしなーって、一括にしとこうと。
わーすごい、終わるからね。
ね、
ね、どんな、その何、この漫画ミキ辰木亮、何が、他にはどんな予言があるの、当てたのこの人。
俺も読んでないからわかんないんだけど、ちょっとググってくださいよ。
ググった。
たつき。
台湾では地震を機に中国が侵攻してくると防災グッズが爆売れたって。
そういうのとかさ。
予知夢を見た体験を漫画にしたオカルト漫画、
うん、
で1999年の出版っていう、
はい、
じゃあもう
だから後出しとかじゃないみたいなことでしょ、うん、
そうだ ね、 そうだね、もうノストラダムスもちょっと終わっちゃうし、ここらで一発週末予見出しとかないとっていう、こう慌ててやった感じがあかんかんかん、ノストラも7月で終わるし、もう出さなきゃっていうことですよね、
うん、まあ、うん、地震はまあいつ来ても不思議じゃないからな、マジで、
うんうん、突然あ書いてあるよ、21年7月に見た夢について触れてるんだって、
うん、
突然日本とフィリピンの中間あたりの海底がボコンと破裂し、日本の太平洋側などに東日本大震災の3倍ほどの巨大な波が押し寄せてくるんだって、
まあ、
え、フィリピンと日本の中華台の海底がボコンと破裂すると、
うん、
なんで太平洋側から津波が来るの、うん、来るなら日本海じゃない、
わかんない、
うん、で そんなさあ津波がさ来るんだったらさ、
うん、
大変じゃない、日本大変なら日本だけじゃないよね、そしたらね、
そうだろうねきっとね、うん、
フィリピンって台湾のすぐ南ぐらいだ、
うん、
だからまあ太平洋側もまあまあまああるか、
うん、
津波はここで起きたら、へえ、で中国がやってくるの、うわ怖い、
まあ、中国もいつ来ても不思議じゃないからな、
うん、
っていうさ、そのなんていうのかな、
うん、
もうさ、イスラエルとイランはマジで、うん、戦争やってるしさ、
うん、
そういうその、まあ、第三次世界大戦的なねことが全く不思議ではないというところにあって、その何前からこう漫画として出版してたさ予言が近くなってさ、うん、そういうことを言ってるっていうのも結構、うん、結構合ってる感じするじゃない、
まあそんな気はする、まあ、今俺はほぼ初めてに近い感じで知ったんだけども、
うん、
そんなことが、
そうだね、
うん、
だからさ、なんかこの話からこう急激にちょっとドリフトをしてね、あの、
うんうん、
ミッションインポッシブルファイナルレコニングをね、
うん、
ずいぶん前に見たんですよ、
はい、
鮫島さんにね、言われたんでね、まあ、うん、トム太郎が頑張ったから見なさいって言った
頑張ってたよ、
もちろん見ますけどって、いやもちろん、うん、やっぱねトム・クルーズ偉いなっていう、その俺はね、うん、そのトム・クルーズを男の強行だと思ってるから
何コンクラベしてるってこと、
そう、男のまあだからコンクラベに勝ったってことでね、
ああ
男か、
誰もついていけねえよ
なんていうのかな、あんなにもうさ、もう信じらんないぐらいお金持ちなのにさ、うん、自分でプロデュースして自分で命かけるってよくわかんないでしょ、
すごいね、うん、確かに、うん、
それで何あのすごいアクションやったってみんな見てって、うん、世界みたいな、何なの、男の子じゃん、
うんうんうんうん、
お母さん大回転できたよ見てみたいな感じのそれの
そうそうそう、
それのめちゃくちゃすごいやつでしょ、
すごいやつ、見て見てっつって
見て見て、そう、
うん、
男の強行ですよ、ね、その無垢さといいね、
うん、
う
ん、そう、やばいね、
日本代表は木村拓哉です、はい、
あ、そうなの、
そう、うん、あ、単純に俺が尊敬してるっていう、う
ん、ああ、キムタクは本当にほころびがないというか、
今、ね、どんどん株が上がってますからね、
そうだよ、だって国分太一の動画すぐ消したんだから、
うん、ね、あ、もう消えてた
国分太一なんか一緒にどっか行ったっていう動画、
あの丸亀一緒に行ってたんだよ、
ああ、はいはい、
丸亀製麺で、ね、そのタキオのプロデュースうどん食ってくれみたいな感じでさ、
うんうん、
また全然その何その世間慣れしてないからさ、その丸亀のシステムを全く知らないみたいな、うん、
あ、キムタクが、
そうそうそうそう、
あ、
まあ行きませんわね、キムタクは丸亀に、
どんなシステム、あのトレー持って並んで注文してってやつでしょ、
もちろんもちろん、
花丸うどんって一緒だよね、
もう あ、鮫島さん、花丸派なの？
いや、丸亀のに慣れてない。あ、花丸は目黒にあるから。
あ、そうなんだ。
うん、でも一緒でしょ。でも大体ね、
大体一緒です。
はい、うん、
まあそういうね、まあそれはいいとしてさ、その、うん、ファイナルレコーニングがさ、
うんうん、
いやもう全くその通り、その男の強行ね、アクション、命がけのアクションをね、あの何十回も何百回もリハーサルやってね、うん、
やばいよね。
なんだったらイーサン・ハントよりすごくない、トム・クルーズって思うんだけど。イーサン・ハントは1回しかやってないわけじゃない。
そうだね、うん、
トム・クルーズ何回も何回もやってますから。
セスナ機の羽と羽の間に捕まってアクションできますかって専門家に聞いたら、いやそんなのできませんよって言ったから別の専門家を探しに行ったって言ってて、
うん、
バカかな。バカ。そういうことじゃなくねっていう。いいって言ってくれる専門家が現れるまで探すってことでしょ、うん、その話って。
セカンドオピニオンじゃないんだよ。
うん、狂ってるって。まあ、結局やるんだけど彼らは
ねあそこの何あれ、セスナか、うん、セスナのシーンは、うん、まあ長かったね、
うん、いつまで気合入ってた、
うん、ね、いつまでぶら下がってんのみたいな。
本当に。
あの何そのセスナ、うん、2機のセスナをさ行き来してた。
そうそうそう、
あれのさ、あの何あのぶんどるシーンをさ2回ともその、うん、なんか上半身をグイッて前に出す、うん、トムパンチがすごい面白くて。トムパンチ一発で KO してたのがすごい良かったです。はい、
あれ見てたらさ、うん、悪者がさ赤い飛行機乗ってる方ね、
はいはいはい、
あの最後にさ腕肩折られたかなんかしたよね。
したしたした。
ああ、絶対無理と思った、あれ見て。
うん、無理って何が。
だから俺も肩をさ、怪我したことがあるんだけど、うん、筆感もあるよね、別の、
ええ。
うん。あんな目にあったらもう無理だなと思うよね。
うん。
肩痛いから。ああ、こんな目にあったらもう無理だよって。肩を折るみたいな。
うん、
無理無理無理。
他のことも相当無理だから、別に肩とかじゃなくて。
他のことはもう想像できないんだけど、肩を折るってことに関してだけはもうイメージできるから、ね、
いや、うん、だからその今回のそのミッションインポッシブルをさ、どれだけこうミッションがインポッシブルなことにするかみたいなことに注力してるからさ、
うん、
そのトムはトムで大変だし、他のみんなもさ、うん、その、うん、大変にしなきゃいけないっていうのでさ、うん、もうとにかくああなってこうなってでさ、なんか一番こう指示しなきゃいけないやつが致命傷を受けちゃってとか、あの手が空いてるやつが殺し屋しかいないとかさ、
あったね。
あの何 USB 素早く抜き取るしかないみたいな、うん、あちょうどいい、私スリだったみたいな。
そうそうそう。
そういうね、
ピカって光るから、
うん、
スッて抜いてまた刺す。え、どれぐらい早く、うん、0.1 秒とかって。
あれはさ、なんかその昔懐かしいギャラクシークレス、クエストでさ、
うん、
あのなんかあのミッションがあったじゃん、ラストの方でさ、
はいはいはい、
その宇宙船のなんかあのセキュリティを止めるためにやるミッションみたいなのがさ、うん、火の柱を越えてなんかぶら下がってみたいな、
うん、無理だ、
無茶ミッションがいっぱいあって、
うん、
この回の脚本が死ねえって言ってた。シーンがありましたけど、
うん、
全くそのシーンと同じじゃないかと思って。
ふざけてんのかって思うぐらい無理なんだよ。
無理だった、無理だった、うん、
ね、サイモン・ペックは半分死んだしね。
ね、
その場面で ね
生きてたけど、まだ、うん、まだ出てくれんのかな、サイモン・ペックで、
うん、ねえ、
ね、
肺に穴が開けないとダメだったみたいな、はい、話に急になってやべえって
めちゃくちゃでしたね。さすがに殉職するかなと思ったけどね、生きてましたね、うん、
ねえ
っていう ねその、
うん、
もうとんでもない世界の終わりみたいなのとさ、
うん
ね、そのこの人工知能を使い 使えるのはあなたしかいないみたいなさ、なんか、
うんうん、
イーサンハントご指名が途中であったけどさ、
うん、
まあ男の強行だしお前に任せてもいいかなぐらいの気持ちにはなってましたよ、見てる俺としてはね、うん、
もうお前しかいないよ
って、ないよって、
うん、
この世界を平和にするのは、
うん、トムよお前がナンバーワンだってなっちゃうよね
っていうのをさ、こういうのをさ、うん、自分のプロデュースしてる映画で自分に言わせちゃうっていうのがさ非常にこう自己愛的ではあるんだけど、
うん、
もうこの映画の規模とさ危険度から言ってさ、まあやむなしかなっていう納得度、
うん、
うんうん、
スケールでかいよね、
うん、
ほ
ん
と
そうね、ユニバ G の5億倍ぐらいのさ、うん、
ユニバ G にも20年ぶりぐらいに聞いたよ名前
大神源太兄貴の50億倍ぐらいのさ、その規模と責任感でやってるからさ、
うんうんうん、
しょうがないか、まあトムがや世界を滑るんだったらしょうがないかなっていう、
そうね、トムの言うこと
だな、そんななんか謎の説得力がありましたね、
ね、あんたが言うならってなるよね、
そう思いましたよ、
うん、
でもさ、あやっぱりそのなんか何ロシアの原子力潜水艦にあったその暴走した AI とさ、
はいはい、
なんか、
うん、
世界中が大パニックっていうのがさ、
うんうん、
もう映画の外が大パニックなわけじゃない、
うん、
だからやっぱりそこはね冷めて見ちゃうよねおやフィクションって弱いなって思うよ、うん
ね、冷静にね、
冷静にね、そうそうそうそうそうそう、うん、トムのアクションだけが本物だからさあとそのファイナルレコーニング作ってた時のさ、その、うん、何ハリウッドが求めるアメリカみたいなのもさ、
うん、
ちょっと切なくもあったよね、なんかその、
うん
うん、何
あーアメリカのね世界におけるね、
トランプじゃないわけじゃない、うん、あなんか、うん、黒人の女総理だ、あの大統領、
はいはいはいはい、
うん、
うんアンジェラ・バセットだっけ、
うん、
うん、
ハリウッドはこっちを求めてたんだなと思って、うん、
トランプはだってもう26世紀少年になろうとしてるからね、
そうですね、
うん、イディオクラシーに なってるからね今ね、
まあ、トランプになったら映画が終わらないっていう話もありますけど、
どういうこと
その映画の集中がつかないじゃん、
ああ終わんないな、
ね、
うん、いやもうはちゃめちゃでしょアメリカ、このままトランプのノリで行ったら、ね、なぜかイーロンマスクと揉めてるし、
揉めてるしさ、
何なんであいつらって、
早くもシビルウォーが現実になってるしね、うん、
あああったそんなの、
いや今ほらカリフォルニアの暴動とかさ、
あーな知事とあれか大統領で仲違いしてるんだっけ、
めちゃ揉めしてんだよ、
うん、言、うん、うこと聞かないしって、カリフォルニア、カリフォルニアだから、
うん、
ね、お前はどのアメリカ人だって、
そうそうもう
一歩手前だよな、
あの赤いグラさんが売れますよ本当に、
赤いグラさんまた売れちゃうな
現実の方がねスリリングで恐ろしいからね、うん、
あイランとイスラエルとかのやつ、
まあ、もちろんだからさそういうのとかあるからさ、
うんうんうんうん、
たつき亮さんのその予言もなんか来そうなその、
うん、
ノリがあるなっていうなんとなくみんな思ってるしさ、
うんうんうん、
ね、あのトム・クルーズのねあのその対策映画もちょっと半分ぐらい絵空音感が出てしまったみたいな辛いところはありますよね、
ああはいはいはいはい、今さ都内ではさ、うん、東京都議選やろうとしてて、
はい、うん、明日投票じゃないですか、
ああそっかそっか、
うん、あれ鮫島さん映してんの、
うん、いやうんうん映してないよ、
映してないか、
うん、うん、毎週あの実家にはほぼ帰ってるしね、
そっか、
うん、 東京都議選のポスターとか見るとさ、なんかあれですよね、すごい見た目のいい女の人いっぱい出てるね。
あ、そう。
うん。それで、それはそれとして、うん、うちの地域では中国人の帰化してもう何年も経ってるっていう女性が立候補してて、
うん、
で外国人問題に取り組みますっていうふうに書いてあって、
うん、
で会社帰りにその本人とすれ違ったの、
うん、
で目が合って挨拶されたから、ああさっき見ましたよみたいなこと言ったら、うん、ちょっとだけ話をしてきたから、
うん、
受け答えしてて、
うん、
でいろいろインターネットで言われて、もうブチ切れ寸前なんですよって言ってて、その女の人が
正直な人だな。ブチ切れ寸前なんですよ。
そう、まあ確かに帰化人で中国出身だったら、
うん、
そんなもうお前なんか信用できないもんねって、
うん、
まあ言われちゃうかなって思って、
はいはいはい、
あ、なかなか大変なんですねって思って、
うん、
さあ、
うん、
話聞いてて、
うん、
でそしたらさ、今日もそのポスターに近く通ったら、
うん、
外国人政策を推進しますみたいになったんだけど、
うん、
ポスターのとこに新しく、うん、そのプリントされて白黒の紙がさらに追加されてて、
うん、
日本の中国人のために戦うっていう風に上書きされてて、
うん、
ちょっと方針180度変わったんだけどこの人って。
え、それはなんか、
うん、
デマゴーグのなんか上書きとかじゃなくて、その人が貼ってある公式のやつ？
一応公式なんじゃない？
本当に？
あって、だって、
うん、
誰かがそんないたずらで貼るのはさ、リスクでかすぎるじゃん。
公式選挙法
違反だし、
まあ犯罪です
からね。うん、だから本人がポスターに対して、
うん、
あれでしょ、あったんじゃないの？
まあ、ちょっとよくわかんないけどね。でも
だから、
まあ、明らかにでも不利な文言じゃないですか。
そんなダメダメダメって思って。こんなすごい地元でもう何十年もこう、うん、行政書士かな、うん、やってらっしゃる人なんですとか言って、うん、やってるんです私はって、事務所があるんです、長らくやってるんです私はって言ってたんだけどね。うん。うん、外国人、日本人を守るための外国人政策を推進しますってのがキャッチコピーなんだけど、
うん、
今日上書きされてたのはもうあかんって。
そんな
中国人のために戦うって書いてあって。
そんなにさ、選挙期間中にその主張変えちゃっていいんですかね。
いや、変わるってあるんだと思って。ああ、そう、写真撮っとけばよかった。こんな面白いことないもんな、うん、確かに。うん、
ね。まあ、明日はね、明日の都議選、何？
うん、
は、なんか、NHK でも、なんか、開票速報とかやるみたいなんで。
ああ、
興味深いんじゃないですか。私たち投票権ないですけど。
そうだね。
ね、
ちょっと、
この後の
写真
そう、うん、衆院選挙とかでもなんか影響するっていうんでね、ちょっとチェックしとかなきゃいけないかなって感じですね。うん、
画像送ったわ。
本当だ。あ、
吉永候補のとこに白黒の紙がさらに貼られてるでしょ。
貼ってあるね。
うん、これがちょっと最初の主張とちょっとだけ違うことが書いてあって。
うん、ってでもこれいたずらっぽいけどな。どうなんだろうね。
ねえ。
本当に白黒のその
そうそう、
ね、
ポスターがね、
コピー用紙みたいな感じで
B6 サイズぐらい、
うん
うん、
やっぱりあれなんじゃない、なんかそういうなんかそのアンチ的なとか勝手に貼ったんじゃない？
ねえ、
こんな割とおかしいからな。
うん、うんうん、はい、まあちょっとね、
うん、
もうこう最大限の注意を持ってね、静観してまいります。
そうですね、
は
い、そうですね。あとはあれですね、もう長らく、
うん、
そのアマプロを撮ってない間に、
うん、
ガンダムジークアックスが、
うん、
来週最終回ということで
ね、
あと2日ぐらい、2日か3 3日ぐらいすれば、ね、最終回で終わるということで、
まあ、火曜の夜でしょ、
火曜の夜、
うん
うん、
どうなっちゃうのあれ、
ね、え、まあ楽しみましたね、うん、
楽しかったけど、
うん、
うん、
よかった。でもこれさ、その毎回の引きがえぐいアニメだからさ、
うん、
通してみるとなんじゃこりゃっていうことになる可能性はすごいあるわけ。
うん、
なんでここでバスク出てきたんだよとか。
ああそうだね、とりあえず出てる、うん、
そういうのとか、まあいろいろとね、お母さんどうなったのとか、あの、うんうん、運び屋のおじさんどうなったのかなとかさ、
あのおっさんどうなったんだろう ねあれ捕まったの、
あ捕まったはず、うん、
だよね、なんかちょっとそんな描写あったよね、
ありましたね、
うん、
まあそこら辺ね、まあ、ほっぽらかしにしてもいいんだけど、どうオチをつけるかみたいなところ、特にその最終回は1話前のさ、引きが、ね、ゼクノバを起こして向こうから呼ばれてきた、
うん、
白い RX-72 みたいな、
ねえ、ガンダムじゃん、
しかもなんかビヨンザタイムをバックに、もう意味がわからないド迫力で、もうなんか
そうだよ、あれさ、気持ち悪いのがさ、RX78 なのに歌はさ、ニューガンダムの歌なんだよね。
うん。
どういうことってなるよね。
その前のシーンで、
うん、
あの、まあ、シローズっていうか、あの、こっち側のシャアーズナブルがさ、
うん、
変な変身ビームを持って、その、
うん、
面白ダース・ベイダー風コスプレになったわけじゃないですか。
はいはいはい。
あれをさ、そのララはこの姿を私だと思ってるようだみたいなこと言ってたから、
うん、
改変ビームなわけよ、
あの
ララちゃん、
テレビのガンダムの格好に変わったよね、
そうそうそう、だからあのテレビの格好してるけど、
うん、
そのビヨンザタイムがかかったってことはニューガンダムの可能性もあるなって、
うん、そうなんだよ、だから変だなと思って、え、ニューガンダムの歌じゃんって、
だから
ね、
その逆襲のシャアで、その、うん、なんかアクシズを押し返してるニューガンダムいたでしょ、あの時にその、うんうん、ゼクノバ起きて、
あ
でララその何ララが知ってるアムロのガンダムっていうのは、うん、RX78 だから、うん、ニューガンダムがその、うん、変身ビームで、
ああそっかそっか、そうララにとって馴染みの姿に変わるんだ、
馴染みの姿に変わるっていうのはなくはない、
はいはいはい、
で何もうアクシズ押してる時のニューガンダムっての兵装はほとんどないので、
うん、
そのファンネルも使い切ってるからまああの武装でもそんなに変じゃないかな、あんま盾持ってたけど
そうだね、
うん、そういうとこちょっとおかしいけどね、なんか、うん、俺はあのニューガンダムが変身ビームを受けた RX78 説を押したいかなって感じだけ
ど、うんうん、はいはいはいはい、本来 G カックスのお話としてのゴールってどんなんだったんだっけ、
んと言います
か、その例えばガンダムはさ、うん、連邦がジオンをやっつけるっていうのがさ、お話のこう対局だったわけじゃん、
はい、
こう G クアクスは、
G クアクスはだからジオンが勝った世界戦で、うん、あの中の人々の会話をその総合すると、まあもちろんそのキシリア派と、ね、ギレン派が、骨肉の争いをしていて、で、
うん、
地球連邦軍は、力を持っている、まだ持っている、
うんうんうん
うん、やっぱりこう白氷の勝利だったからそれほどこう、うん、敗戦国の力を削れてないっていう設定ですよね、
はい、
うん、
なんか主人公たちの目標はシューちゃんがいなくなったけど再会することじゃなかったっけ、
そういうことです、
うん、
はい、
だよねだよね、でしゅうちゃんは出てきてね、ちょっとね
出ましたよ、
うん、
しゅうちゃんは向こうの人だって自分で言ってますから。
言ってたね。
向こうの人って誰？
向こうって
どういうこと？向こうが私たちが知っている機動戦士ガンダム初代の世界とは限らない。
そうだね。
その静止ユニバーサルセンチュリーとは限らないわけですよね。
うん、
うん、そこもこう話を複雑にしてるという
混迷を極めてきた。
はい、
アムロがやってくるかもしれない。
アムロじゃないかもしれないですね、あの RX78 に乗ってるのは、う
ん、そのシューちゃんかもしれない。
シューちゃんかもしれないし、なんだかんだでアルテイシア乗ってるかもしれないし。
ああそっか、
うん、それかまたは本当はアムロじゃない何正規のパイロットが乗っているかもしれない、うん、ま、全然盛り上がんないけど、だ誰だお前ってことになるけど
そうだよね、
はい、私は RX78 の正規パイロットのなんとかなんとかですって言われても
はいはいはいはい、誰だお前は
って、誰だお前はっていう
ね、うわ
あ、そう、面白いアニメだなって。まあここまでなんか面白がらせちゃったんで、もう文句言えないなって感じですね。なんか、
うん、
異議唱えたいのはなんか最後に実写の富野が出てきて、
うん、
ブチ切れて終わるみたいなことを言ってる人が何人かいるんですけど、
あ、そうなんだ。
まあまあそんなことはないですよ。もう、
うん、
ね、そのなんとかアマチュア団体ガイナックスではないので、
うん、
そんなこともしないし、もう鶴巻さんも大人ですし、安野さんもこう不動産を操る普通の会社経営者ですから、
ああ、
そんなことはしないわけですよ。富野由悠季もそんなことに加担はしないはずですんで、
うんうん、
ただだから僕はっていうタイトルは富野由悠季の自伝のタイトルなんですよね、
うん、ああらしいね、
うん、そうそうそうそうそう、
何何って思うよね、
うん、だから相当そのなんていうのかな、その作ってるスタッフのね、
うん、
その、
うん、
富野由悠季の機動戦士ガンダムに対するリスペクトの強い最終回になるのではないかなというのがこう感じ取れると思いますよ。
へ
え、
どんな最終回になるんでしょうね。本当にね、最終回じゃないかもしれないんだよね。よくそういうのもあるよね、劇場版へ続くみたいなのもある。
そういうやつね、その
、うん、あと20年は
ディケイドみたいなやつね、
うん、あと20年はいけるみたいなエヴァがそうであったようにって
まあでもさあ、すごい勢いでギュッと12話にしてるから、
うん、
本当だったら2クール普通にやれる物量だと思うんだよね。
うん、
いろんなものはしょってる
ね。はしょったね。いい決断だったと思うけどね。
うん、まあ24話な長いって思う人もいるのかもしれないけど、22クールでやってほしかったなって感じしますけどね、うん、
いやその余韻を持たせるのが狙いなんじゃない、うん、こう余裕っていうか隙間を持たせて、そこを見た人がこうそれぞれ埋めていくというかさ、
うん、
そういう遊びを残しているのがいいコンセプトなんじゃないかな。
あ、そういうのはあるかもしれないですね。
ね、
まあそうです
ね、主人公の女の子2人が本当どうしようもなくてね、面白いよね。
多分もっと俺若かったらすごいイライラしてたと思うんですよ。
うん、
っていうのも、
うん、
なんか逆襲のシャア見てた時も俺はその中学生とか高校生ぐらいだったんだけどさ、
うん、
ハサベとかそのクエスのさ、その自分勝手な物言いにイライラ、うん、イライラしてたんだよね。
するよ、うん、
だけどその大人になるって見るとさ、まあこうだったかなみたいなすごくわかるんですよ、
うんうん、
その自分勝手な物言いと自分をこう何顧みれないその視野の狭さみたいなあたりがさ、
うん、
非常にこう若者っぽいんですよね。だから同族嫌悪してたんだよね、そのイライラしてたのはさ、
うん、
当時、
うんうん、
若い風ちゃんが見ててイライラしてたのは、まあ、まさに同族嫌悪だったと思いますよ、
うん
うん、ね、それそういうのすごいうまかったですよね。でもマチューとかね、本当に困ったお子さんでね、
町はほんまもう塾の代金払ってんのも、うん、親からしたら、うん、ね、全部サボって、違法賭博の、うん、出場して、ねえ、
ね、
困った子供だよね。
本当だね。
うん、しかもなんか お尋ね者になっちゃうし、
なっちゃうし、
指名手配されちゃうし、自分の娘が。
うん、そう
困る、それ。やだ。
ちょっと考えうる限り最悪の状況ですからね、親御さん目線で見るとね、
うん、ねえ、町はやばい、あいつは、うん、闇バイトをしに行って闇バイト先で日光浴するぐらい馴染んでるのもやばいし、うん、闇バイト先の金を盗んで逃げようとするのもまずまずやばいしさ、
やばいし
で結局シャリアブルーのチームに行くんだよね、
うん、
やばいよね、ジオンの中枢に行って しまうという、
はい、まあ、ニャーンもさ、ね、なんか、
うん、
まあ、ちょっとこう何、
うん、
難民ってことでさ、その、
うん、
ちゃんとこう教育受けてない感じとかってすごいリアルな感じ、嫌だな
って思いました、ね、あいつもほんとポンコツでな、
ポンコツ仕方ないんだよね、
うんう
ん、だからさ、そのコロニー落としで孤児になったさ、ニャーンをさ、
その、うん、
何、逆襲のシャアのシャアよろしく、キシリアはさ、うん、拾って世話してみたいなことがあったけど、最終的にこう、うん、何、飼い犬に噛まれたって言われる、
撃たれちゃったの、
撃たれちゃったわけですよ
ね。
でもあれもね、自業自得ではありますよね、そのコロニー落とししたジオンに、うん、がなければ普通の人生が歩めたわけですから、うんうん、ニャンからしたらね、
ああ、ニャンも勝手な女だよいつも、
まあそうですね、
うん、
マチューに拾われてさ、ね、なんかなんとかなったけど、修士との間で、
うんうんうん、
マチュがすごいなんか嫌な感じ出してくるから私のキラキラなのにみたいなこと言われて、急に仲良くやってたのに急に女出してくるから
うん、怖いよね、シューちゃんとか言い始めるあたり、 その、うん、マチュが敏感に感じ取って、何ってなってたのが
面白かったね、っていう、
うん、でもシュウちゃんだとって、
あのイライラは分かりますよね、本当に友達になれたと思ったのにみたいな、とんだ伏兵来たわみたいなこと
言って、ああ面白い、
なんか全部シュウジが悪いになりそうな気はしますよね、
シュージはでもほら何でも言い訳できるから、
はい、
全部ガンダム任せだから彼はね
とガンダムは言っているというね、
うん、そうそうそう、
あれで全部済むと思ってますから、
そうと思ってるよ、うん、
シュージとタローマンは全部ね、もうガンダムが言ってると、
うん、
岡本太郎は言ってるで、
そうだね、
大体済むと思ってますから、
それでなんとかなるだろうっていうね、
うん、
うん、いやーすごいことになってきたな、
そうね、
うん、
まあお楽しみにということで、
うん、 ね、
あとはこれはあのこの回はあれですよね、その最終回前に出されるとかっこ悪いってことですよね。
そうっすね、
はい、頑張ります。
どうなるかな、もういっぱいガンダムがやってくるとかかな最終回。
どうなんですかね、まあまあまあそんな感じですかね、はい、
ねえ、ね、RX2 がやってきてその後ろからゼータがやってきてマーク2がやってくるとか、うーん、どうなったら面白いかな、みんな死んじゃうとか RX2 にもう全員ぶっ殺されるとかかな。
わかんない、うん、もうその身を委ねるだけかな。
ああそう、
俺、
う
ん、的に
そうだね、
うん、そうだね、うん、
はい、はい、
あとはどうしよっかな、あ、ニンコロの話しようかなと思ったんだ。
うん、
ニンコロの話していい？
何ですかそれ、ニンコロ、
はい、忍者と殺し屋の二人暮らしっていう、うん、略してニンコロなんですけど、
ああはい、
ニンコ
ロ、ああはいはい、アニメね、はい、うん、
ニンコロ、
世間知らずのくのいちと殺し屋女子高生の危ない二人暮らし、
はい、
うん、
これこれこれこれ、あのさ、あのなんかダメ忍者のさ、なんかギャグ漫画みたいな、割とよくあるモチーフなんですよ。
うん、
うん、でゆりものなんだなと思って、で、うん、よくさ、なんかあのタイムラインでニンコロニンコロ言ってるからさ、話題になってんだったら見てみようかなと思って、
うんうん、
見てみたんですよね、
うん、
うん、そしたらね、なんか割とそのこの忍者の方のさ、さとこちゃんっていうあの紫色の忍者いるでしょ、
はあ、
これがあの何オープニング抜け人のシーンから始まるんだけど、この抜け人のシーンがね、ああ忍風カムイ外伝っぽくてすごい昔のアニメっぽいね動きで、あのすごいバカバカしかったんで、うん、あ、これちょっと見てみようと思って、う
ん、
そういうなんかくそくだらないギャグが あると気に入っちゃうからさ、
うん
う
ん、
見てみると、で何のこの自由になりたいとか その、
うん、
そういう こう志もなく、うん、忍者の里を抜けてしまったさとこちゃんはですね、
うん、
殺し屋にのね、あの女の子に拾われるんですよ、
うん、
名前がね出てこないんだよな、もう名前割と気に入ってるのに名前がちゃんと出てこないという。あ、そう、コノハちゃんっていうね、あのメガネのクールな女の子いると思うんですけど、
うんうんうん、はいはいはい、
こいつは殺し屋なんですよね。
あ、はい、
ね、あの
女子高生の殺し屋ね。
そう、殺し屋ランキングで生計立ててる一人暮らしの女子高生なんですけど、
うんうんうん、
殺し方がね、
あの、うん、
雑でね、あの後始末があんまり得意じゃないらしくて。あの死体隠さなきゃいけないじゃない、
はいはいはい、
それが苦手らしくてランキングあんま上がんないんですよ、う
ん、
で、この拾った忍者さとこちゃんは忍術はまるでダメなんですけど、
うん、
触ったものを木の葉にできるっていう忍法を持ってて、
すごいじゃん、
あのだから、
じゃあ死体を隠すのにいい
よ、そう、木の葉ちゃんが残忍に人を殺した後でさとこちゃんが木の葉にして、あの、うん、証拠を消すっていうね、
うん、
それでじゃあ私ん家で暮らしなよっていう、嬉しいですっていう、
すごい、我並みにとじぶたかのようなこうぴったりの相性だね、
ぴったりの相性のそう、うん、コンビのやつなんですけどね、まあ随分倫理観狂ってるなと思ってさ、
ね、
あのまあでもこういう感じの萌えアニメもあるのかななんて見てたらですね、その、
うん、
何、里を抜けたってことはさ、抜け人を 追う忍者も出てくるんだけどさ、
その、うん、
なんか慣れないそのバイトとかでスタバでバイトしててさ、あの、
うん、
何複雑な注文する客に
う
ろうろしたりとかさ、
うん、
あの
分かんないよね、
うろたれたりとかさ、あの、
うん、
何ティッシュ、あのポケットティッシュの、
うん、
あの内職やってるさ、
うんうん、
忍者がさ、あの依頼が来たっつって、あーやったーって、本職の仕事だって、嬉しいって、こいつを倒せばいいんだなと思って、
うんうんうん、
倒し殺しに行くのよ、ね、
はい、
ちゃんとキャラデザとかあるんだよ、ちゃんと可愛いそのおいし、
何忍者コスチュームみたいな、
忍者コスチュームとかさ、あのキャラデザインされてるさ、
うん、うんうん、
ゲストの声優もちゃんとこう何キャスティングされてるさ、
はいはいはい、
あのキャラクターが出てきて、
うん、
覚悟しろって、
うん、
襲いかかったらさ、後ろからこの何コノハちゃんがナイフでスッて殺して、
うん、えあの黒い服の人を、
そうああ、そいつ、あそいつじゃないわ、ゲストキャラなんで、
うん、あゲストキャラはね、
ゲストキャラをね、うん、うって殺して、
うん、
さとこちゃんにあの証拠隠滅してって言って、うん、はーいって言ってあのコノハにされてね、
うん、
ひどいひどい
ひどい
ひどいアニメだなと思ったらさ、
ひどい本当に、
じゃあ家帰ろうねってはーいって帰って、うん、でその後その何それまでそのスタバでスタバのバイト先で頑張ってたシーンとかでさ、
うん、
その、
うん、
レジをやってたところには別のバイトの人が立ってて、
うん、
その頑張ってその作ってたポケットティッシュはそのままになってて、
うん、
で木の葉になったその子が、あの、
うん、
何あの公園の掃除員のおじさんに、
うん、
あの、
うん、
はあのちり取りで取られてゴミ箱に捨てられるっていう、
すごい哀れ哀れすぎる
何こんなそのなんか物の哀れみたいなの表現してるの、ね、みたいな
そんなえげつないな、
ほんだな、倫理観が ひどいんだよ、
ひどいね、
特にこのさとこちゃんが、うん、こっちのこのはちゃんはまあ、
うん、
その人殺しってことを自覚してるだけマシで、さとこちゃんは普通にもうあのあなんかあの何証拠抹消ですねみたいな感じで普通に、
はいはいはい、
もう木の葉にしちゃうんで、
その木の葉にも家族がいただろうに、
うん、ね、全くそういう想像はつかない子なんですよねで一応なんかね木の葉を元に戻せるみたいなね、
うん
うん、そういう術があるらしいみたいなことが途中の回であって、あ、
うんうんうん、
なるほど、さすがにね萌えアニメでこんなにフランクに人殺していいわけないよなと思って、
うん、
後で、うん、元戻すんだと思って、なんか、うん、途中からその木の葉になったその殺し屋とかさ、ちゃんとビニールで、うん、まとめてあるわけよ、
うん、
あ、なるほど、
そうなんだ、
元戻すんだ、なんだなんだ、うん、ぬるいなと思ってたらさ、
うん、
普通、
うん、
普通になんか家が火事になって全部燃えちゃいましたとか、
木の葉も全部ないじゃん、そしたら
なくなっちゃって
死体の処理はうまくいっちゃったんだね、
うまくいっちゃったんだよ、
うわ、
そうそうそうそう、
失踪案件になっちゃいましたね、
失踪案件なんですよね、
あ、
終始こんな感じ、今10話ぐ11話ぐらい見てるけど、
おお、
うん、本当にもう大変、この木の葉ちゃんと里子ちゃんにね大変なこう天の罰が下らない限りちょっと見てらんないなって感じの
あ、たくさんの追っ手が来てるな、毎度毎度、
そうそうそうそう、
でそれが死んじゃうんだ、
死んじゃう、うん、
あ
で無情にも木の葉にされて、なんか手違いで燃やされたりとか、
手違い、
なんか風に舞って散っていったりとか、
あ、もう物の哀れよ、
物の哀れなんだよ。婿の人を殺したりとかするのよ。
わ、
ひどい
ひどい
ひどい。なんだけど、このコノハちゃんはこう何、あんまり不登校気味だからあんまり学校に来ないんだよね。
ちょっと問題あるんじゃん、
うん、で、うん、そのたまに学校に行くとやっぱ浮いてんだよ、
うん、
で
たまに行ってるからね。
そう、世話焼きの、うん、そのなんか委員長みたいな女の子がさ、
うん、
あのいろいろお世話してくれるんだよね、その
うんうん、ね、あ、学校でね。
そう、で、うん、心配してくれるんだよ、優しい、うん、でもこのはちゃんにとってはめんどくせえ女だなって思ってるんだよね。
そっか、
うん、でもまあよくしてもらってるんで、あの、うん、ちょっと私の友達がその何、あのとてもなんか学な、模試でもし全国模試1位になるような優秀な子なんだけど、な
んか、うん、
ね、このはちゃんのなんか進路相談とか受けてくれるかもしれないから、うち来ないみたいな感じで行くんだよね、
うんうんうん、
そしたらこう、うん、コノハちゃんに割とよく似たこう秀才系の女の子でさ、
うん、
でそういうこう強引なことをする子なんで、ね、突然の進路相談に戸惑いながらもね、こう3人でいろいろ話をしてね、
うん、
ありがとうございましたっていうこう杓子定規なこうお礼を言ってね、コノハちゃんが、
うんうんうん、
家に帰るわけですよ、
うん、
そうするとですね、殺し屋のサイトからですね、あの殺しの依頼が来てですね、
うん、
次の依頼はこれですって言って、あの全国無視で1位になれないのはこの女がいるからなんですって、この女を殺してください
あんな世話になったのに
で、さすがにうってなるわけね、
うん、
まあでも仕事だからっていうことでちゃんと殺してですね、
あく佐藤葵ちゃんが、
はい、
うん、殺す、されるんだ、
殺されちゃってですね、
うーわ、
でラストシーンですね、あのその、うん、親友の、
うん、
が失踪したんでね、その委員長がですね、
うん、
あの道端であの失踪のビラを配ってるわけですよ、
うん、うんうん、
でちょっとこの葉ちゃん、あの前にもあったあの子が失踪しちゃってですねって、
うん、
あのチラシもらってくれないでしょうかって、
うん
うん、私も手伝うっつってで、この葉にしたやつもさとこもね、私も手伝いますっつって、
うんうん、お前らって
人の心がない
、うん、お前らだよっていうやつだね
お前らだよっていう
すごい、なんかある意味本当の殺し屋と忍者をやってる感じがするね。
そうだね、
情け無用の、
情け無用っていう意味ではね、本当に殺し屋だし本当に忍者なんですよ。
だよね、
ただその表現方法が萌えアニメなだけな
んで、うん、そこは立ち悪いんだよね。
そう、やってることは白戸三平だったっていうそこを真面目にやるのおかしくない？そこは普通ぼやかすだろうっていうところを、その、
うんうん、
あえて真面目にやるという。
あれか、よくほらおじさんの趣味を美少女に置き換えて作品にする傾向があるじゃない？
はい。
それの忍者版が来たってことかな。
あ、そういうことですか。
うん、このニンコロは、
はいはいはい、あ、
ね、
そうですね、
本当はガチのシリアスな、うん、こうな血も涙もない忍者や殺し屋の世界を描きたかったんだけど、
うん、
そうすると おっさんしか出てこなくなっちゃうから、
うん、
あのティーンのピチピチギャルが、
うん、
ね、出てくるようにしたんだっていうことかもしれないね。
なるほどね、
うん、きついね
あ、まあ、おじさん向けで言うとあれかな、あの、
うん、
あっちの方がすごいおじさん向けですよ。
なん
か、
うん、
今 Amazon プライムで見れると思いますけど、あの、
うん、
田舎のおっさん牽制になるだっけな。田舎の、
あ、すぐ出てきた候補に。
そうそうそうそう、 片田舎のおっさん牽制になるだ、
うん、ああ
これねアマゾンプライムで見れるんで、ね、あなんか俺も3話ぐらいしか見てないですけどね、これはおじさん向けですよこれ、うん、
へえ、なんか異世界転生なんですかこれは。
そうそうそうそうそう、あ異世界転生じゃないわ、普通のファンタジーもの、
うん、へー
転生してないから、何片田舎でこう剣術道場をやっているおじさんがですね、
うん、
子供相手にこう剣術を教えて生計を立ててるわけですよ、う
ん、はいはいはい、
そうするとですね、王国のその都市から来たねこう、
うん、
何師団長みたいな人が来るんですよ、うんうんうん、おっぱいボインボインの、
あ、
そう、でね、先生お久しぶりですと、
うん、
先生に教えをこうた何々と申しますみた
い
な、
はい、
大きくなって、
ね、
ついては先生にその剣の指南役としてこう宮遣いをしていただきたくみたいな感じで、
うんうん、
その片田舎で子供相手に剣を教えてたおじさんがですね、都に行ってその師団長、
はいはい、ああ
そうそうそう、騎士団相手にですね、その
すごいじゃん、
剣の指南をするというアニメなん
ですけども、うんうん、
これがですね、そのなんかその
うん、
おじさんドリーム丸出しなですよね。
あ今ね公式のキャラクター設定のとこ見てるよ、
うん、あそう、
ベレル・ガーデナント、
うん、
代々続く剣術道場の師範をしている中年男性、
なんと
今までに多くの優秀な弟子を輩出している、自分では剣の腕は常人より多少増しという程度と思っているが実は超強いって書いてある、
そういう感じ
だから、すごい本当にテロワキラじゃん、
テロ
え？ねえ、
まあまあ そういう感じなんですよ、その、うん、本当にその片田舎で剣を振っているだけでこう、
うん、
世間知らずのおじさんなんだけども、
ね、うんうん、
その子供に教えるその剣のその指導力の高さとかっていうのは、
うん、
その成長した教え子たちがやっぱりあのおじさんすごいみたいなこと
に、うんうん、
どんどんこう持ち上げてくれるんだよね、
わあ、
わっしょいわっしょい、もう教え子もすごい、その騎士団の団長とかになって偉くなって、
うん、あ教え子がみんな出世してるんだ、
みんな出世してその片田舎のおじさんをわっしょいわっしょいしてくれるんだよ、
されてーってなるね
これおじさんドリームアニ
メ、本当だ、
そう
すごい、されたいよ、
あこういう感じなんだなと思って俺1話すごい気に入っちゃってさ、
うん、
見いよと思ってるんだけどね、
うん、
3話ぐらいでもうケツに行中でもいるのかぐらいくすぐったくなっちゃって、うん、
そんな都合の良すぎるっていうぐらい
そうそうそう、とにかくもう、
うん、
教え子たちがさ、
うん、
もうめちゃくちゃ偉くなって可愛くなってさもう俺というかそのおじさんを持ち上げて、うん、全力で持ち上げてくれるんですよもう恥ずかしくなっちゃって見てて
そんな都合の家をなんていうか、
うん、
妄想にしたって恥ずかしいよっていうようなやつなんだ、
そうそうそうもうドカチャカに砂糖入れてくれるんでちょっとギブって感じで3話で見るのやめちゃったんだけど
キャラクター一覧はもう美少女たちがいっぱいいるんだけど、みんなその弟子なんだね。
うん。
うん。
だからそれね、これ、そう、なんか剣客商売とプロットが似てんだよね。なんか。
うん。
うん。なんか、その、剣の道場の、こう、しがない親父だ、なんだけども、
うん、
すご腕で、
うん、
その、何道場のその跡継ぎの息子は、うん、その剣の腕は一流なんだけどまだその経験に勝る親父には勝てないみたいな感じで、
あ、
うん、でもそんな その親父をその何嫁は気に入っているとかさ、とにかく尊敬しているとかね、もう周りが全力でチヤホヤしてくれるおじさんドリームものっていうやつがあるんだけど、とうとうファンタジーにおじさんドリームものが来たっていう。
来たね、すごいよこれ。あ、雨上がるとかだよね、要はね。
あ、そうだね、
テロアキラの、
はいはいはい、
ね、実は強かったみたいなあれだよね、謙遜ばっかりしてね、うん、
でも実は強かったものはさ、世界的にも売れるわけじゃないですか。
うん、うん、そうだね。
ね、
うん、
何、舐めてたやつが強かったはいっぱいあるでしょ。
うん、そうだね、
うん、なんだっけ、やっぱアマプラで見たんだけど、ビーキーパーだっけ。
ああ、はいはいはい、ステイサムの新作ね。
そうそうそう、あれ見たけども、見た瞬間にオチまで分かってすごい面白かったんですけど見たことないけど見たことあるみたいな感じ
すごい
舐めてたやつが強かったプロットはもう全世界的に、うん、受けますから、
受けるよね。
ね、
うん、舐めてたやつが超強いわ、うん、最高に面白いもんな。
面白いからね、うん、
昼間は公認会計士とかさ、
うん、
昼間はホームセンターで勤める普通のおじさんだったりさ、うん、ねえ、おいおっさん邪魔だどけやとかって言われて、おっとっと失礼とかつってで本当に怒らしちゃうようなことが起きたら、
うん、あんな、ね、ステイサムみたいなさ、うん、あんな眼光鋭いさ養蜂家がいるか、うん、みたいな
そうだよね、
ちょっと考えろっていうさ、
うん、
やつある、あるじゃないですか。
あるよね、うん、イコライザーといいね、本当にそんなやつばっかり。
やつばっかり。まあそういう感じですね。
いや楽しそうそれ。
ね、
でもサマが限界だよね。
限界です。鮫島さんちょっと見てみて。ちょっと俺が言った意味わかると思う。一話は面白かった。うん。
辛そう。自分がこんなことを思ってたとしたら辛い。これ見て、はあ、刺さるわとか思っちゃったことするじゃん、
はいはいはい、
これ見てさ、
そんなこと思ってたの自分とかって思ったら辛いよね。ああ、そう、見てる俺が気に入っちゃった俺を見て、
そうそうそう
俺が幻滅するみたいなこと全部鮫島さん一人しかいないけど
仕事でさ新人さんに教えたりとかもするわけじゃない、
うん、
それがさ将来偉くなってさ、うん、持ち上げてくれたらいいななんて願望をさ、
うん、
俺は持ってたんだなんて気づかされたらやだね。
やだね。いやですよ本当に。
あ、きつ。片田舎のおっさん牽制になるね。
はい。
うん。おそらく配信とかでも見れるんでしょ？
あ、俺は配信で見ました。
うんうんうん、うん。はいはいはい、わかりました。
そうですね、じゃあちょっと時間短いですけども、あのハッシュタグの方やりましょうかね、うん、
やりましょう。
はい、4月9日から
4月9日、
はい、アポロさん令和7年4月3日アップルポッドキャスト、アマプロ730回聞いていただいてます、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、トシさん、秋のサービスおっぱいはあったのだろうかって、ふーちゃんのですね、
うん、
白雪姫鑑賞よもやま話、キチンの小人のおとぼけ、炎628の主人公そっくりでなんか集中力できなかった、
悲しくなるんだよあの顔、
う
ん、
悲しくなる、そうそうこれはね本当にそっくりなんで見てくださいね、はい、
うん、
民衆と城に向かって歩く、白雪姫の向かって右側にいたモブのおばさんが秋武次郎そっくりでこっちも集中できなかったっていう
ノイズ多いな
あのモブのおばさんなんで、あの、うん、ちょっとボケてるわけですよ、そこでおっぱい出してたらおかしいでしょ、う クチャーズよーみたいな感じで
ね
だ出してませんから、はい、
うん、
大丈夫です、はい、
うん、
はい、のぼさん、
はい、
石鹸アイオハの薬用石鹸ミューズ購入パッケージ開封、うんうん、その色にびっくり使用感いい感じっていうこのサバラジオノギツアマプロネルヒデ新潟のおっさんラジオ全部入ってますけども、
うん、どういうことなんだろう、ミューズってでもこんな色じゃなかったっけ、
使ったことないよ、
え、ないの、
うん、
だって薬用石鹸ミューズっつってずっとこのミューズじゃなければもう殺菌とかできませんよみたいなコマーシャルテレビで散々やってたじゃん、
そうなの、いやうちはのボディーソープなんで、うん、お風呂じゃなくて、あ、
うん、
あでもあれだわ、うちあの泡のシュッシュするやつだわ、
そうだね、今時はハンドソープはねポンプ式の泡が出るやつだよね、
うん、
だから石鹸愛用
よくないんだろうねきっとね、そのミューズとかにした方がいいんだろうけどさ、
でもさ石鹸愛用派ってことはさ石鹸皿とか用意しなきゃいけないしさ、まあ手間かかるじゃんそれって、
は
い、
そうです
ね、であのみかんのネットに入れたりしてさ、
ええ、
する感じになるじゃん、はい、そうすると、
はい、
うん、それよりかはって、ね、やっぱポンプ式使いたいもんね、だから結構こだわりがあって石鹸愛用派なんだよね、
うん、
おそらくのぼさんはね、
はいはいはい、
でミューズを今更ながら買ってみたということだね、
そうだね、
うん、でミューズはちゃんとねあの石鹸型以外にもねポンプ式のもありますからね、
うん、
そっちもあいいと思いますよ、
わかりました、じゃあ次いきます、
うん、はい、
犬さん、あ犬が聞いてる、い
犬だ、
犬甘いぞ団子不勉強ながら全く知らなかったけど、うん、気になったんで買ったよ、
おおすごい、
まだ3巻だけどこれはいい漫画教えてもらった、線がぶっとくてかっこかわいいし、うん、ヒロインもちょっとした仕草が模写したくなるんだよな、自分絵描きでも何でもないのに、自分がコロコロ通ってない反動ってのもあるかも、エネルギー出産がすごいので1日1巻ぐらいしておく、楽しさいっぱいで全コマ声を上げて朗読したいぜって、
いいでしょう、
時代を超えますね、はい、
名作だな、
そうですね、ありがとうございます、
本当に原稿綺麗だもんな、
そうですね、
うん、
はい、又吉さん、イタリアンチンポに夢中で怒られたり遅刻したり遅刻するふーちゃんドスケベすぎるでしょって、これはあの東京クロッキー会でイタリア人のチンポを見てすごい怒られたっていう、怒られてはいないんですけど、あとであの奥さんとこの何クロッキー の、
うん、
その見せ合いっこしたんですけどね、
うん、
僕はあのチンポを丹念に書きすぎていたっていう
シワの一つ一つまでね帰ったみたいなそれほぼ紙チンポやん
ね、そんなに書くもんじゃありませんっていうことです
ね、
あ、そらそうだ、
チンポだけに書きたくなっちゃったみたいな、
いやでもねやっぱり女性がさ女性の裸にうろたえないのにさ、
うん、
男の方が男の裸にうろたえるのおかしいよな。
実は女の人もうろたえてたりして、いやでもそうでもないのか、
そうでもないっぽいんだよね、
いやまあだいたい他人のチンポの方がでかいからさ、うん、やっぱうろたえるじゃん、
他人のチンポの方がでかいの
って感じるじゃん、人前でわざと脱ぐような人だよ、
はい、
俺は全然人前で脱げますけど、んっていう人だよ、
うん、
でかいに決まってんだろう、
ずる向けだった、
うん、うん、そうなんだよ、わざわざ脱いじゃうもんねって人はちょっとそういうとこがあるから、
そうか、
うん、だから動揺するんだよ、
はい、そうだね、
うん、
はい、じゃあ次いきます、アポロさん、
うん、
令和7年4月16日拝聴のアップルポッドキャストアマプロ731回ありがとうございます、愛焼さん、ふーちゃん卒業がトレンド入りしてて誰かに変わるのかなって思った、何ですかそれ、
何のことだろうね、
別の誰かですよね、
ね、
はいはい、新中野1293、鮫島さん案件かとって、ユンマアットことぎんさん、いいか若いの、私のような就職氷河期真っ只中にいたものはね、こういうバブル全盛期の頃好き放題やってたものが就職 あ、氷河期世代を煽るのを見るといたたまれないのだよって。しかも自分が氷河期世代だよと錯覚して、かわいそうな私の仲間入りしようとしてくる。殺意湧くはこんなもんっていう。
許せないですね。
はい。就職が大変そうと分かっていたら、どうして大学生のうちに英検1級とか簿記とか勉強して取っておかなかったのかしらみたいな。言ってますよね。
ってなる。ってなるね。
本当に認識おかしくて、
うん、
優秀なやつも内定取れなかったんですっていう。
そうなんだよ。そうだよ、バカ野郎。
まあ、ふーちゃんの、美大は、そんな有名な美大ではないですけども、うん、上位の方にいた方とかですね、
うん、
就職できなかったですね。
できないよね。
うん、
取らないんだから。
そう、取らないんだから。
公務員なんて夢のまた夢だったんだよね。
う
ん、
そう。で、後々聞いたらさ、その、
うん、
有名なっていうかさ、そう、
うん、
そのが学校でね、その、うん、その成績優秀な子だったんですよ、
うん、
女の子ね、うん。
はい。
だけどさ、後で聞いたらキャバ嬢になったとか言っててさ、うん、マジで。
そう
なの。当時ですからね。
もう
生きるためだったんですよ。
もう全部竹中平蔵が悪い。
はい。地獄です本当に。
本当だよね。
はい。さ、
氷河期世代のね、
うん、
あの一生は暗いですから。
はい。
うん。
じゃあ次いきますよ。
はい。
サルセイさん、アンヌとアマゾンがゴールイン、古い表現かーって斬新な組み合わせ。アマプロリスナー的には案件になるのかな、覚えてる人少ないかなって。ああ、そうですね。アンドとアマ
俳優さんでしょ。
そうそうそうそうそう。もちろん俳優中の人がね。
うん。
まあ、熟年婚というか、その老婚というかですね。もういい。
弓広がるわ、うん。俺もアンドと結婚したいよ。やっぱり、あれだね、特撮の仕事とか、あの、やっとくといいんだろうね、そういうのもね。
まあなんかそういうつながりだったんだろうね。
だよね、うん、そうじゃなきゃアンヌと知り合えないもんね。
はい。
アンヌと結婚したい。アマゾンだからできたんだよ。
はい。
ね、バルパンサーじゃ無理だよね。
そうだね、バルパンサーの人はいわくありすぎるんで、本当に。ちょっとまああの生前小林亜星さんもほぼ縁切り状態だったんで、
やばいじゃんそれ。
そうですよ、
ひょーって、まあまあね、ひょーってなっちゃう。
はい、仕方ないですね、
そうだな、はい、よかったな。でもアマゾン、
はい、
アンヌと結婚だって、うん、もう上がるわ。
アイアキさん、変な時期にアマプロちゃんいいね来てたけど、本日配信されたらしい、後で聞こうって。そうなんです、
聞いてね、
はい、あの私あの読みながらあのいいね押してるんでね、はい、
うんうんうん、
だから愛焼さんまたあいいね来たって思ってると思います。はい、
うん、
お手上げちゃん、チャット GPT の相性がチャッピーになるといつかヒーマンを学習してしまうという。
確かにチャッピーといえばこいつがいた。ニール・ブロムカンプ監督の。
そうです、ね、
チャッピー、
懐かしいですね。
物騒なやつ。
あ、確かに今ヒーマン学習してますね、
知ってるね、画像がついてるけど、
はい、
ね、これ確かあれだよね、ヒュージャックマンがフルボッコにされる映画だよね。
そっか。
ロボットにタコ殴りにされてるって、怖って。
その後だっけ、ヒュージャックマンのあのロボットと一緒になんか、
あったね、ロボットボクシングのやつ、うん、
名前忘れちゃった
けどね、うん、あったあった、うん、
はい、エンマコオロギツバイシさん、マカロニチンポをガン見して射精したり、以前は白昼堂々公園で奥さんを死ぬ目におじさん好きのビッチにオーラルさせたり、ここ数年の筆川さんは性に奔放すぎやしませんか。そしていくら親の顔より見た措置とはいえ、鮫島さんに対してそれを言うのは当てこすりすぎるかと。本当にあの、
うん、
事実でないことがいっぱい書いてあります。あの事実風に書くのやめてくださいね。
いやー、ほんとしょうがないですね、この人。
はい。
あと、筆川さん、はい、ま、4月30日の丸尾さんの投稿がありまして。
あ、どこだ？
プラダ青山で小島秀夫監督の展示会があるみたいですというのが。
あ、見逃してた俺。
うん。
え、ぽい。何、何、いつ？
4月30日。
4月30日。あ、俺の方出てないな。
うん。まあ、
すいません、その、ちょっと、鮫島さん、あの、いいね押しと、あ、押しといてください。すいません。
プラダ青山で、映画監督ニコラス・ウィンディング・レフンとゲームクリエイター小島人が考案したサテライツ・ニコラス・ウィンディング&ヒデオ小島が開催っていう、おしゃれ倒している個展示があったそうです。
うん。あ、これか、プラダ青山って。あ、これか。あ、わかりました、うん。すみません。ちょっと前後してたみたいです。
プラダ青山ありますね。うん、すごい、こう、ガラスでできたような、すごい綺麗な、おしゃれな、全く用事がない建物だから、本当に。視界にも入んなかったですけど。うん、そんなことがあったんですね。はい。うん。はい、じゃあ続きまして。
みーたろうさんが、
うん、
ありますね。
うんうん。
この人、あの、
シュリ？
シュリか。いつも読めないんだよ。1億年
結婚詐欺。でも、おもむき座とかもしんないよ、これ。
おもむき座と。
うん。しこなみてる。
おもむき座と。
よりきりで、おもむき座と。の勝ちみたいな。
水谷豊の娘、おもむき座とっておかしいでしょ。シュリね。そうそうそう。あの、うん、この人は朝ドラのヒロインやった人だな。
ああ、そうなんだ。
うん。1億円結婚詐欺の B ファースト、三山亮輝と結婚報道、父、水谷豊の胸中とは、過去に娘の同性相手に激怒の溺愛ぶりという。はいはいはい。
あ、
こんなクズを選ぶのは水谷豊と伊藤蘭の人の見方の教え方がまずかったねって。まあ、あれじゃないですかね。あの、2世って大体、結婚相手間違えますよね。
間違えてるね。うん、ミオンとかでしょ。
もうそうだし、ミオンとか。もうそうだし、あと、うん、あれだよ、あの、ケン渡辺の、娘さんの。
娘さんも。
あんちゃんも。
あんちゃんもね。
ね。
ダメだったね。
そう。やっぱ、あれじゃないですかね、その、経済的に。
うん。
それほどこう不安がない状態で温室、うんうん、育ちなんで、
うん、
そこら辺の悪意とかって結構気づきにくいとかあるかもしれないですね。
そうだね、うん、わあすごいね、詐欺じゃん。いろんなの女に買わせてバックれたんだって、うん、その三山さんっていう人が、
はいはいはいはい、
報道によると、
いわゆるクズメンってやつですね。
そんな人がさ、あのさ、結婚してさ、義理の息子になったらさ、伊藤蘭も水谷豊もさ、気が気じゃないよね。
そうだね。
吸い取られちゃうかもしれないじゃんね。
ああ、そういう話ね。
うん。
ありそうですね。
うわぁ、はい、かわいそう。
アポロさん、うん。まあまあまあまあ、でも、大丈夫じゃないですかね。よくわかんないけど。水谷豊と伊藤蘭ですよ。どっちも、うん、もうなんか猛者みたいな人なんで そう簡単にこんな若造にやられるとも思いませんけどね。
だって相棒一派がいるからね。
いるからね。
何しろぎゅうぎゅうに締められんじゃないの。
そう、武将、そう、
うん、
相棒一派的に言うとさ、曹操ぐらいの力あるじゃない、
う
ん、
そうだね。
すいません、今オリジンやってるんで、
うん、
強さをなんか三国志に例えがちなんですけど、
うん、
その、
うんうん
うん、何、水谷豊がそんなこう若造にキリキリ舞いさせられるような真似になるとも思えないし、仮になったとしたら、
そう
だね、そのお付きの武将が、うん、あの、うん、殺しに来るような気がします。はい、
そうだよ。だって現場の長年のさ、もうすんごい、うん、もう怖い人がいっぱいいるはずなんだよ。
そう、数々の相棒たちがいるわけじゃない。うん、そう、1代目、ね、2代目、初代目、うん、2代目、ライダーぐらいいるわけじゃない。そうそうそう、
いるいるいる。ねえ、水谷、 豊かにひどい目に遭わせるわけにはいかんっつってぎゅうぎゅうに締められるんじゃない三山さんっていう人は。
サルカニ合戦グレートぐらいの感じのさ、うん、
まだ何にもたかってないのにぎゅうぎゅうに締められちゃうよ多分。
可能性があるんで、うん、ちょっと怖くて手出せないと思いますけどね、うん、普通だったらね。はい、次いきます、うん、アポロさん、ハッシュタグリストのやつですね、732回ありがとうございます。
はい、
みーたろうさん、165億の赤字、ディズニー白雪姫実写版、大型連休中の日本でも上映打ち切り、やっぱりダメなんですね、うん、まあそうですよね、
ダメだったか、
はい、
まあでも女優の方にね矛先行きがちですけど、結局はそういうさ、うん、お話とか脚本とかさ、キャスティング決めたやつのせいですからね、
う
ん、
まあそうですね、
うん、そう、そこはあのちゃんと冷静に見ていかないと、
まあ、まあそれもありますけど、かなり絶賛ありますからね、うん、そのレイチェル・ゼグラーちゃんの
レイチェル・ゼグラーもちょっと良くなかったよね、
もう絶賛は、まあ、あのちょっと無視できないレベルだったので、
うんうん、素直な子なんだよねきっとね、
はい、素直な子なんだよね、ね、純粋しね、
うん、
本当いい子だよね、そうそう
ポリコレのこう主張に感化されちゃったんだろうな、ね、なかなか、うんうん、そうだ、
はい、
うん、下積み頑張って、うん、
はい、
うん
ね、参政党立候補頑張ってっていう
政党
レイチェル・ゼグラーがみたいな
参政党でレイチェル・ゼグラー来たら面白いな
はい、みーたろうさん、トム・クルーズ過去62点、うん、本当すごいですけどね、
感じさせないな、
都庁に登場と都知事も出迎え、うん、ミッションインポッシブル、うん、最新作ジャパンプレミアで3年ぶり25回目の来日、都庁が舞台になるなっつってね、
すごいじゃん、まあ、なってほしいね、
まあでも東京はね撮影難しいからね、
いや都知事がなんとかしてくれるよ、
都知事言いくるめるみたいなこと、
そうそうそう、都知事が決めたらいいじゃん、法律変えればいいじゃん
都内何のだよ
ミッションインポッシブル法を作ってさ撮影はできます、トム・クルーズの撮影は OK っていう風にしたらいいじゃん、
まあでもハリウッドの東京ロケなんてほとんどできないからね、
うん、だから東京だ、それゆえに東京風のセットを組んで、
うん、
よくわかんないものができるっていう世の中になってんだよね今ね、
そう、
うん、萌え&ケンタとかができるわけだ、
できますからね、本当に頑張ってあれだったもんね、うん、なんか、
うん、
X-Men ウルヴァリン侍か、
うん、
で、
うんうん、
ちょっと秋葉原ロケやったぐらいかな、
あーやってたね、増上寺とかでしょ、
やってた、
うん
うん、頑張ってそれぐらいだったから、
そうだったね、
うん、他ちょっと思い出せないぐらいだもんね、
なかなかないよね、バレットトレインとかでもあんま東京って感じしなかったもんね、
あーやってくんないんだよね、
うん、
邦画だけどさ、
うん、
アイアムアヒーローかな、
うん、あゾンビの映画ね、
ゾンビのやつさ、あれもさ、あの何アパートのでこうゾンビパニック抜けて、で車乗ってあの何街中出るあたりで急に韓国になったからね、
うんうん、撮影がな
できないんだよな、もう韓国丸分かりなんだよ
あ韓国でしたかってね、まあ、ちょっと多少雰囲気似てるとこもあるから
あるけど、うん、ね、うん、ま、日本人には丸分かりなんで、
そうだよね、うん、
はいはい、次いきます、気づけなかった今度見ますっていう、バクラ3583、BS の番組で紹介されてたまばしのカレーやニカカレーショップが安くてうまそうだったので筆川さんにレポしてほしいって、ニカカレーショップ、
俺ここ行ったことあるよ、
どれだ、俺行ったことないね、あこれか、 これなんか前鮫島さん言ってたかな、
話したことあるかも、
話したことあるやつだよね。
うん、なんだっけ、サウスパークのジンボと いるじゃん、サウスパーク、うん、ジンボとその相棒の、
はい、
あの声が潰れてる人、
うん、
あんな客しかいないよ。
まあ、
うん、歯がない人とか。
あ、そうそうそう、鮫島さんと、うん、あの元長女と、
うん、
俺で3人でここ通ったよな、確か。
通ったし、ここのからし焼きは美味しいから
買ったことがある。みたいな話してたわ。
うん、
そうだそうだ。
あ、でもまた行きたいな、ここ。行ってみるか、これ。
ちょっと一人で行く勇気ないな、ここ。
うん、そうだね。
ね、
うん。客層が本当にディープだよ。
元長女と歩いたとか言ってから、うん、多分10年以上前だな。
そう、それぐらい前かな。
そうなるね。
うん、
う
ん、うん、うん。
はい。
そんな日もありました。
ありました。懐かしいですね。
そんな、うん、
今。泣くなよ。泣くなよ、サミ
さん。泣いてない、泣いてない。大丈夫、大丈夫。うん、
泣くなって。大丈夫。俺がついてる。
ああ、はい。うん、そうですね。
はい。まあ、はい、まあ、心にもないこと言ったところで。
三太郎さん5月8日の投稿があるんじゃないですか。ドムのやつ。ドム。
ドム。
リア5月8日。
これか。はい。
うん。
三太郎さん、リアから見るとごついけど、太ももや腕が細いのはどうしてもカラス好み。それにしても初乗りの女子高生にあっさりやられちゃうなんておじさんがっかりだよって。リックドムがね。ちょっ
とそうだったな。
ちょっと無知度が低いですよね。
うん、足回りはね、あのちゃんとドムっぽいけど、うん、厚みが ね、
そうね、大河原邦夫先生のムッチムチの足
ドム、ね、胴回りからね、本当にムチムチしてるからね、ドムはね、
ムチムチですからね、あれが魅力的なんですけどね、
うん、
まあ、
うん、
プラモにすること考えるとね、まあ、あんなことはできないって感じですけど、
稼働がしないからな、
そうですね。ああ、もうリックドムとかその頃ですか、5月8日あたりだとね、
そうだったね、
はい、
その黒井3年生があっさり、あっさり負けてた。
本当にその世界戦変わったことで一番得したのはガイアっていう。
そうだった、ガイアもうね、解散して、実業家かなんかになってたんだよね。
いい女連れてましたよね、うん、
もうオルテガだっけ、残りは。
オルテガとマッシュか。
マッシュ、かわいそう。
そうだね。はい、ね、また、鮫島さんが、拾い上げてますけども。
うん。
あ、ニカカレーショップの話ですね。
うん。
はい、大丈夫です。お辻島さん、ジーク X。で、百歩いガンノタ王子たちがガンダムエイジと初期 G レコをやったぐでやった愚行は一生忘れんからなって書いてますね。
え、何やらかしたの？
ああ、まあガンダムエイジはね、すごい人気なかったんですよね。
ああ、日野さんのやつでしょ。
日野さんの、そう、ま
あ、うん。ガンダム三大機。
三大機、うん。
だっけ？
そうですね。
うん、
ガンダム細腕三大機ですよ。
細腕がつくのか。
いやでもあれはさ、その、うん、何、いくらレベル5にコビ売りたいからってさ、
うん、
その全客を日野さんに書かせることねえよなっていう。
書きたかったんじゃないの？
だろうけど。日野さん
がどうせ俺がって、俺が俺がって言ってそう。
そう。
で深夜2時に担当者呼び出したりとかしてそう。
そう、
うん
うん、全部お前のせいだっていう。
うん、そうだと思うよ。
まあガンダムエイジは、ね、大変でしたね。まあ、初期 G レコは何か ありましたっけね。そんななんかひどいことあったとは思えないけどな、初期 G レコ。
G レコって秋葉さんがやってたやつ？
ああ、そう、富野由悠季の、
うんうんうん、
G のレコンギスタですね。ガンオタさんは何かやったかな。ガンダムエイジはすごい評判悪かったの覚えてますけど、 G レコはあの ありがたがって見てましたよ、私は。
メカデザインがアキマンさんで、キャラデザがキングゲイナーの人だよね。
うん、あ、そうそうそう、吉田さんですね。
吉田さんね。うん、いい感じ。
はい。
まあ、見てないけど。
ガノタって言っても、まあ、いろいろ派閥が多いんで、うん、また別の流派の人かもしれないですね。
うん、
はい。エンマコオロギ、ツバイさん。
うん。
ふとしさんの睡眠障害改善案としましては、月並みな運動と眠剤の使用なども良いかと思うのですが、ここは手っ取り早い確実な手段として、早く目覚めたら奥さんに頼んで締め落としてもらうというのはいかがでしょうか。奥さんが寝てるんだっつうの。もう前提がおかしい、ね。
いやだから一旦奥さんをちょっと妻って起こして、
うん、
あれだ、自分のここっつって首を指さしてさ、うん、締めてっつって
。やだよそんな。寝ぼけた人のチョークとか食らったら死んじゃうじゃんか。、うん、ダースチョークや肩固めなら仰向けのまま極めてもらえますし、ちょうど鮫島さんのファースト奥さんがストライカータイプだったので、腕嫁さんをグラップラーとして修練を積んでいただくのがコンビ間のバランスを取れていう感じかなと。それか CPAP っていう。CPAP？
それか CPAP って何？
そうじゃなかったら CPAP ですよ。CPAP
いやー、でもあれだな、うちのファースト奥さんがグラップラータイプじゃなくてよかったなと思った。これ見て。グラップラタイプだったら対応できないよ俺は。うん、ね、落とされちゃうからね。
そうだね、はい、
うん、
CPAP は、ね、まで行かなくてよかったって話ですからね、うん、前にも話しましたけど、あの CPAP だったらあれですから、あの保険適用で月5000円ぐらいですから、
うん、
いや結構嫌な出費なんで、
そうだよね、地味に5000円つったら俺の iPhone の月々の支払いぐらいですよ。
嫌でしょ、
うん、嫌だ。うわ、多いと思うもん。
うん、
毎月引き落とされるたんびに、
はい。それがないと眠れないわけですからね。
うん。
はい、次です。おつじまさん。アマプロのお二人が新旧スーパーマン作品含めてアードコード語るの楽しみですなっていう。
いやー、スーパーマンの新人がデビューしましたね。
はい、
ヘンリー・ガビルから新しく、
うん、
これ誰だ、デビッド・コレン、うん、コレンスウェット、
うん、
31歳、
31か、
うん、
ちょっと細いかな、もっとムチムチしててほしいんだけど、
まあ、ヘンリー・ガビルが結構ムチっとしてたしな、
うん、
ヘンリー・ガビル良かったよな本当に、怒らせたら絶対やばいって思う顔してるもんな。ダメだこれ、絶対怒らせたらダメこの人っていう顔してるから。
そういう覇気とかも必要なのかね、スーパーマンのキャスティングには。
ねえ、ね、うん、まあその辺からちょっとだけ路線を変えたかったのかもしれないよ、今回はスーパーペットもいるし、
うん、
ね、
なるほど。
まあでも歴代スーパーマンはどうしたってやっぱりさ、
うん、
なんていうの、ジョジョシリーズでいうとこのジョータローに位置するのはさ、やっぱりクリストファー・リーブじゃない？
はい、ジョータローに相当するのが、まあそのそマスターピースってことでしょ。
そうそうそう、
はい、
スーパーマンの歴代スーパーマンをずらっとポスターに並べましょうってなったら、センターはやっぱもうクリストファー・リーブかなとは思うけどね。
そうだね、
うん、やっぱりこう地球を逆回転させてさ、うん、こう時を巻き戻すっていうのはさ、もうあれ以降誰にも真似できてないから
さ。本当にね、もう適当言うのもいい加減にしろっていう。でも俺すげえ小学生の俺納得しちゃったんだよね。
へーって
なんでだろうっていう、うん、
これかーって、その手があったからぐらい。
そう、普通に考えたら大災害だろ。
地球が崩壊するレベルの大災害なんだけどね。うん、そうなのよ。
地球を逆回転したら時間も元に戻りました。
戻るって。 ね、なんで辞典をさ逆回いやそうかなっていう
そうかな
ねえ、でもさ今回のスーパーマンもスーパーマンに欲しいイメージっていうのをさそんなずれてない、
うん、
ヘンリー・ガビルと今回の人のズレが少なくていいかなと思った。
そっか、いつだっけ、
だってに、ん？何？来月7月か、
あ、もうすぐだな、うん、
だって
あさんも、うん、7月11日だよ、見れないよ、
なんで、
もう予言の後だから、ほら、
あーもう地球が滅亡し、あーそういえばそうだったね、滅亡してんじゃん、
ダメだよ、もっと早く
地球を巻き戻さないとダメだもん
巻き戻し頼みます、
頼みますよ、はい、だってこの歴代のスーパーマンからいくとやっぱりニコラス・ケイジは浮くよなと思う、
ね、そうだね、
うん、うん、やんなくてよかったなって、
浮くなんてもんじゃないですよ、
浮くなんてもんじゃないよな、
はい、
って実はテレビドラマ版のスーパーマンも いるんだよ、
あそうか、そうテレビドラマでもや、うん、あるもんな、
あった90年代だとヤングスーパーマン、
あそうだ、ね、
っていうのが
あったし、 NHK でもやってたよな、あれ
やってた、うん、で3、4年前には NHK でもスーパーマン&ロイスっていう、うん、もうスーパーマンとロイスが結婚してて子供が2人いる設定でのドラマシリーズっていうのがあって、
うん、
それも結構面白かったですよ、
そっか、うん、
スーパーマン&ロイスの時のスーパーマンは、うん、あのめっちゃガチムチのナイツの、
うん、
あの土屋が出てくる
笑うわそんな
これは、まあ、
その、
うん、
何その、うん、プラネット社でこう、
うん、
その勤務してるひ弱な感じも出さなきゃいけないから、うん、ナイツなんだね、うん、ナイツの土屋になるわけ
で、いや俺はなんかすげえ土屋がいるよなと思ったんだよ、
うん、
であの時々人間の姿の時は眼鏡かけるからすげえ土屋なんだけど、
うん、
であんまり、あの、この、ナイツファンとスーパーマン視聴者が被んないみたいで、こう、ツイッターとか見ても、こう、ナイツの土屋に似てるっていう指摘は全然ないんだけど、俺しか思ってないんだけども。
ナイツのチャキチャキ大放送と、スーパーマンを見てるのは、一人しかいなかった。
多分俺しかいない。ちょっと今、画像送るから待って。
はい。
あ、送りました。LINE で。
うん。
二つもあるからね。スーパーマンの時の土屋と、普通の土屋が映ってる。
ああ、似てるかな。
結構、なんか、シュッとした土屋になってると思うんだよね。
ちょっと、困り眉すぎて、ちょっと、うん、ちょっと、判断に困るところはあるけど、まあ似てるかな。うん。うん
と、だからそう土屋の人相を知ってる人が見てるともうほんと違和感のあるドラマで面白かったんだけどね、
そっか、
うん、スーパーマン&ロイスはシーズン1が放送されてて、うん、今後もシーズンが続くって感じで終わってったから、
うん、
どうなるのかなって感じですね、
はい、
うん、
さあじゃあこんなとこですかね、
うんうんうんうん、
5月の21日まで来ました、はいね、次回もお楽しみにということで
ね、
はい、じゃあ締めてください、
さあ、
はい、
はい、じゃあ皆さんね7月11日
うん、
いやね気をつけて、
違う7月11日はスーパーマンの公開日で、
ああ
7月の
世界が終わるのは
5日、
あ5日か、うん、なんでね気をつけて、はい、あの世界を終わらせないように頑張りましょう、
ええ、そうですね、
ええ、
みんなであの時点の逆を歩くってどうですかね、うん、
みんなの力合わせて、ええ、時点の逆方向に歩くっていう
何のために
いや世界を守るためじゃないこれはちょっとやってみる価値があるかもしれませんぜ、
なんでアクシズ押す押すギラグ動画みたいなこと言い出して
ということで、
はい、
終わっていきたいと思います。Amazon プロダクトあすみのラジオでは、Twitter 上でひらがなでハッシュタグアマプロ でツイートしてもらいただけると番組内で読み上げることがあるんで、皆さんの日常での出来事やポケルン TV の悪口とかあれば書いてください、
はい、お願いします。
お願いします。じゃあ終わります。鮫島でした。
デカでした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。